いつもありがとうございます。ゼロリー村上です。今回は、未来のビジョンを渇望せよということでお話しします。探求心と探求心、探求って言っても言葉が2つあって、探求心って探求の求は研究の求 でもう一つの探求心の探求の求は求めるというですね、探り研究する心と探り求める心ですね。こういった言葉っていうのも言葉遊びみたいになりますけども、いかに探求心を持つかということですよね。あなたは何を求めていますかね。喜びの感情が押し寄せて思わず涙が溢れてしまう、思わず声が出てしまう、思わず失禁お漏らししてしまうなんてことがあるかもしれないですよね。そんな貴重な体験が、モチベーションの根源かもしれないですよね。感情が動くことでこう行動が出てくる、例えば悲しみというか、同情というか、よくテレビなんかでこう、24時間テレビとかもありまして、そういったこういろんな感動することで募金するとか、そういったこう感情を揺り動かして何か行動をするというのが、パターンですけども、探求するというか求めていることは何かというのは、その感情、自分の感情をこう、探ってみるしかないですよね。何が生きる、生きがいとかもありますけども、生きていることっていうのもその活動だったりしますので、それがこう生きている根源がその何なのかっていうのはちょっと探求心と探求心で考えてみたいですよね。ネガティブな言葉だとトラウマっていう言葉がありますよね。これドイツ語みたいですけども、トラウマっていうとなんかこうネガティブですよね。大きな精神的ショック、特に恐怖とかですよね、が原因で起こる、心の傷とか精神的障害っていうか、そういうものなんですけども、トラウマ、それ聞くとあんまりなんか気持ちが良くなくて痛みを伴いますよね。 PDS とかいろいろこう精神的障害とかいうのもありますけども、それを傷ではなくてこう自分の喜びとか逆の言葉を探してもないんですよね。例えば大きな精神的ショックって快楽とか喜びも精神的ショック、ショックという言葉じゃないかもしれませんけども、起きるその心の糧っていうのはいろいろ書物から受けたりとか、いろんなこう出来事エピソードから受ける心の糧、精神的な充足という言葉があってもいいと思うんですけど、私見つからなかったんで、できればお分かりの方なんか教えてもらえると嬉しいなと思いますけども、何人もこの世に生まれたことが、最高のモチベーションの根源なのかもしれないですよね。そうなると生まれたことっていうのは原点回帰、そこが一番モチベーションのこう大きなポイントなのかもしれないですよね。生まれてたってことは、自ら生まれたわけではなくて親がいて生まれたっていうことで、いろんなこう親のなんていうか生活とか、どんなこと思いでこう子供を作ったのかとか、そういうのもなんかこうモチベーションの原点回帰かもしれないですよね。どういうことで自分が生まれてたのか、何か使命があるのかとか、なかなかそういったものっていうのは、見つからないかもしれませんし、見つけなくてもいいのかもしれませんけども、その環境とか あなたの生活の習慣っていうのが一番その生き続けているその何ていうか、もの理由なのかもしれませんね。こういったことを考えていくと、哲学的になってなかなか前に進まないので、今あることをこう、やっていく、頼まれたこととか依頼されたこととか指示されたことを、とにかくこなすとか、仕事してるとそういうことが多いかもしれませんけども、そのうち自分で何かを作りたいとか、世に生み出したいとか、世に生まれたので自分の分身をなんかこう増やしたいとか、そんなこともなんていうか、あるかもしれないですよね。未来のビジョンを渇望するっていうのはそういうことですよね。その未来のビジョンを渇望することで、その日々の 行動活動が意味あるものとして変わっていくかもしれないですよね。まあそういった意味ではその物事の意義とか本質を探って見極めようとするのか、渇望するものを探し求めて手に入れようとするのかということで、まあ本質が一番大事なんですけど、まあそれがあってこそこういろんなものを探し求めていく。だから探求心と探求心っていうのはそのセットだと思うんですよね。ということで、まあある意味そういったことをこう探っていくと、まあ人間関係を豊かにすることもなんかこう見出せるんですよね。であなたの考えを、まあ欲求の深いところをですね、もう自己開示していくってことですね。そういった意味で、なんかこう未完成というか見つけてもその半分しか見えなかったも、それを全部自己開示してシェアすることが、まあ人間関係を豊かにしますので、そういった意味ではその醜いあなたの醜い部分とか汚い部分を希望にすることで、まあ、美しい部分とか綺麗な部分、まあ、素晴らしい自分を実感できるのかもしれませんね。まあ、全ては相対的に理解されるので非常に大事なことかもしれないですね。だから自分をこう見つめ直すというのも非常に有効なことだと思います。有意義なことですよね。まあ、全ては相対的に理解されるってことを考えていけば、何でも極端にこう左右とか上下とかをこう見つめてみるとか視点をこう向けてみるのも非常にこういろんなことが理解できるきっかけになるかもしれないですね。でそういったあなたの考えとか欲求を全ての人と同期するのは不可能ですよね。でも相手と 1% でも同期して未来志向で行動活動できて、階段のようにステップバイステップで一つ一つ達成することに喜び、そういった喜んだことを常習できることが人生の人の楽しみになって、それが本当の生きがいになっていくと私は思うんですよね。まあその未来のビジョン渇望せよということで話をしていったんですけども、それはやっぱり自分のことを見つめ直したりとか、相手に話をして、その相手と話したことをリンクしていく。まあ何と言ってもやっぱり 何事も物事の意義とか本質を探って見極めようとするという、こう探求心、研究っていう球を使う探求心、これとそれをこう、見つけてその必要なものを追求する、求めていくもの、探求心、非常にこの2つの言葉をこう、意識すると、いろんなものをこう足りないものをこうどんどんこう自分の中に取り込んでいって、それをうまく使っていける、非常にこう人生の楽しみが広がって深くなっていくと思いますね。ということで、今回は未来のビジョンを渇望せよということでお話ししました。ありがとうございました。